はい、中尾月内のわっしょいわっしょい始まります。はい、新年一発目の、収録でございます。今日も皆さんよろしくお願いします。はい、ジングルお願いします。
ええことばかり、ええ結果、
ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種、放送キャッキ
ー。はい、改めましてわっしょいわっしょいの中尾です。はい、皆さんよろしくお願いします。実は今日はですね、1月の16日でございます。あ、10日やったかな、16日でございます。15日です。放送日がですね、2月の6日、13日の予定になってます。はい、新年一発目の収録で、はい、今年もよろしくお願いします。そんなにね、たくさんの方が聞いてくれてるわけじゃないんですが、まあ今後もね、継続していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ですね、まずはね、中尾家のヤギーズのちょっとお話をね、します。中尾家のヤギーズはですね、おかげさんで、ずっとね、調子がいいです。ヤギの状態がね、糞の状態とかがいいんです。いいだったかな、12月の中旬、頭中旬ぐらいからかな、あのぐらいから、牧草を購入してですね、牧草と、米ぬかをね、与えるように、与えてます。そしたら、掃除しに行った時にずっとね、コロコロ糞ばっかりがあって、あ、すごくいいなって感じです。はい、まあヤギーズはね、ツイッターでもね、たまにアップしてますけどね、本当に順調です。でね、中尾家のヤギーズ、ちょっと一回ね、面白い話があってですね、あれは、12月の29日です。12月29日、この日からね、私、仕事が休みになったんで、まあ、長い時間ね、朝のお世話をしようかなと思って、薄暗い時間から張り切って、ヤギーズの世話をしに行ったわけですよ。そうすると、まあ、ブーがね、外に出たがってたんで、じゃあ、どっか散歩行こうかっつって、薄暗い中リードつけて散歩に行ったんですよ。そしたらいつもよりまだ遠くに行ったんですね。いつもはその T 字を、まあ T 字付近にそのあれどんぐりが落ちてるんでね、そこでだいたいどんぐり来るんだけど、どんぐりを通り過ぎてまだずっと直進していって、ため池の方に行ったんですよ。で、まあ、珍しいなとかって思いながら、まあ、リードがあるしね、まあ、行きたいところ行かせてあげようと思ってこう行ってたんですよね。で、そこのため池っていうのは多分、農業機械を洗うような感じで、なんちゅうかな、コンクリートでこう、緩やかにこう、池の中に入れるようになっててるんです。で、そこを、ブーが、下ってるんですよね。くんくんくんくん匂い嗅ぎながら。あれ、水でも飲むのかなとかって思ってずっと見てたんですよ。本当にね、懐中電灯がないと暗いとこですよ。ほんで、薄い暗いところ。ほんで、そうやって行ってたら、その池にね、なんつうか水草が浮いてるっていうかな。なんかそういう状態だったんですよ。これをね、くんくんくんくんあれしてるんで、どうすんのかなとかって思ったら、下っていって、まあ、リードがついてる範囲で、でそこからブーがジャンプしたんですね。ジャンプして、もう要はジャンプしたら水の中に入るでしょ。チャプーンって感じに入って、みたいな。ああ、まずどうしたみたいな感じで。ほんで、水深多分40センチぐらいじゃないかな。だけブーラーのギリギリお腹つくかつかないかぐらいの。うん、結構29日って寒かったんで、と思って。だけど俺も固まるし、ブーもジャンプして入ってから固まってるわけですね。で、ブーもビビったかなんかで、そこからこうブルブルみたいな感じで、こう何にしようかな、水のしぶきをこう取って、慌てて出て行って、出てきて。 本当あれすごくびっくりしました。だからあヤギって目が悪いのかなみたいな、目が悪いのか、まあ鼻が効かないのか、なんかすごく不思議な光景をね、その日見ました。そっかって言ったらもう一緒になってそくそくそくそく帰って、で帰ったらタオルでこう体拭いてあげたりとかね、そういうことをしました。でそんなあちょっと間抜けなねブーの一面がありました。あ本当にまあびっくりしたけど、まあ、うん、また可愛いところがあるなって感じです。はい、ね、ほんで、まあ今シーズンはそのヤギズにちょっとお金かけようかなと思ってるっていう話もしたんですが、この冬って結構その、まあ、雪も降るし、そのヤギーズの敷地内が、結構水が引かないでぐちゃぐちゃなんですね。で、まあ12月の頭ぐらいにブロック、コンクリートのブロックを買って、でそこをこう歩けるようにちょっと敷き詰めたんですよね。まあ、買ったとしても15、6個ぐらい買ったんだけど。でもまあそこがね、あのヤギーズもよく活用してくれてて、それがあることによって、その、ジメジメ、ドロドロにならないで、ね、歩けるようになって、まあ、ちょっと、あれらにとっては良かったかなって、そういうふうに思っております。ね、あとね、本当に、まあ、今さっきヤギーズのその、糞のね、調子がいいとは言ったんだけど、実は昨日かな？昨日、今日が月曜日だから、土日ですね、ちょっと、まあ、私、用事があってですね、あまり、ヤギズのお世話ができずに、ヤギズを同じ敷地内の中に入れたまんまの状態が続いたんですよ。まあ、朝ごはんはね、ちゃんとやってたんだけど。そうすると、今朝、朝、まあ、掃除っていうか、世話しに行ったら、もう本当にね、一頭だけ、キーちゃんが、すごく、まあ、水蹴りのようなね、そういうのをね、やってたんですよ。だからあれ一日経っただけでこんだけ違うのかなって感じで、昨日の夜は餌をあげに行った時にはそういう素振りもなくいつも通りにこう、餌食べに行ったちがこう放牧しに出て行ったのになっていう感じなんです。本当に今までね順調に来てたけど今朝ちょっとびっくりしたんでね、また今日から帰ってね、またお腹の調子をチェックしながら、お世話したいと思います。はい、ですね、それでは、この番組はですね、ご縁、応援、貢献をテーマにですね、夢ある番組を、夢の種放送局、広島スタジオから送ります。で、今日はですね、吉の方から、ちょっと仕事の合間を縫ってですね、軽トラスタジオで、お送りしております。はい。では皆さんよろしくです。はい、ではジングルです。よろしく。
私が次は愛の光で。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
ではですね、ちょっと中尾さんのですね、近況をちょっとお話ししたいと思います。今日が16日なので、1月15日なので、実は13、14とですね、土日はですね、広島の方に行きました。まあ、何しに行ったかというとですね、アマチュア無線のですね、免許取ろうかなと思って、その講習に行ってました。で、土曜日が6時間で、日曜日、昨日が4時間びっちりね、お勉強させてもらいました。はい。まあ、その、アマチュア無線の件もそうなんだ、のお話もあるんだけど、最近私、広島行くときには、どっちも割っていうね、JR も使える、バスも使える、そういう切符があるんです。行きが例えば JR に行ったら、帰りはバスで帰らないといけない。行きがバスだったら帰りは JR って行かないといけないと、そういう、まあ、切符があってですね、実はそれすごく重宝しててですね、往復で2000円なんですよね。普通行っていくと多分片道1600円なんですよ。それが往復で2000円。この土日はね本当に助かりました。本当に、ね、勉強しに行くだけなんで、もう、なんちゅうかな、バスの中ではちゃんとこう参考書っていうか、問題集読んだり、勉強できたり、 うん、パッドでテレビ見たりとかそういうのができて、うん、広島にね、車で行くと、どうしてもね、まあ、当然ガソリン代はいるし、自分が運転しないといけないし、で、駐車場代がいるんですね。うん、そうなると、結構な出費になるわけですよ。うん、でもね、どっちも割っていうバスと JR が使えるやつはね、すごくいいと思います。はい。ほんでね、三好から、行くからのいいところって何かっていうと、三好も、広島も、あれが近い、三好は、バスも、JR も近いんですよ。乗り場、降り場が。だけ三好の今、バス停は、本当にもう広島駅、三好駅の前だから、もう全然、うん、1分も変わんないんですよね。うん、広島の場合は、広島駅からバスセンターっていう、ちょっと距離があるんで、なんだ、広島の新幹線口に行くバスに乗ったり降りたりすれば全然その辺はクリア、そういう問題はクリアするんだけど、うん、でも三好はね、そういう意味ではね、すごく重宝します。うん、もしね、まあ、県北の方に来る方いらっしゃったらね、どっちも割っていう切符をちょっと見つけて、購入してみてください。とりあえずね、これも3月31日までの期限がついてるんですけど、だいたいこれ好評だったらそれがまた半年間伸びたりとか、そんな感じの切符です。うん、広電と JR かなんかがやってんじゃないかな。はい、大変お得なので、ご利用してみてください。はい、それでですね、なんだっけ、アマチュア無線の話なんですけど、アマチュア無線ね、土曜日は放棄法令、そういうことをね、お勉強させてもらいました。で、問題集というか、あれ読んでいって、まあ一応、講習会に行く数日、まあ1ヶ月ぐらい前からこう、目は通してたんだけど、まあ言ってる意味も全然わかんないっちゃわかんないんですよね。うん、で、どうかなとかって思いながら、とりあえず読むだけ読んでいく。で、当日、講師の先生からいろいろ、まあね、お話聞きながら、面白いお話聞きながら、あとまあ、こういう問題出ますよ、みたいな、そういうの、模擬試験みたいなやつもやってくれて、なんとなく分かってきたんですね。うん、で、一応、アマチュア無線の、まあ、昨日受けた試験は国家試験なんですよね。だから、結構、しっかりとした、内容だし、もう時間がね、ほんま1秒たりともこう早く終わってくんないんですよね。うん、当然遅刻もしちゃいけないみたいな感じ、遅刻もしちゃいけないし、講師の先生もちゃんと1秒前にね、1秒っていうかその時間になるまでお話ししてくれてみたいな感じで、結構お考えでした。で、土曜日はなんとなくお話し聞いてて、模擬試験も、なんとなくできるわ。模擬試験が30問ぐらいあって、そのうちの2問ぐらいが、こう、ちょっとこう、なんていうかな、自信のないくって、2、3回こう、ちょっとこう、って感じの問題もあったんだけど、でも大体できました。で、昨日が、なんだっけ、放棄じゃないくって、いろいろ、名前が出たりとかするんですよ。で、昨日、これ聞いたことあると思ったのが、オウムの法則っていうのが、もう早い段階で出てきて、オウムの法則って習ったな、どうだったっけみたいな、こう、ことを考えたりとか、あと電流が、アンペアの、ね、電圧がワットの、みたいな、そんなのが出てきたりとかして、初めの、1時間は、なんとなく理解ができてたんですよ。で、2時間目ぐらいになると、今度はその、英語が3文字の、なんだっけな、SES がどうのこうの、これは、FM の、AM のどうのこうの、メガヘルツのなんちゃらかんちゃらとかになって、今度は、なんかもう全然わかんなくって、なんだ、英語が3つ並んでたり、英語、それプラス数字が並んだりとか、なんかそういうのがあって、これはわからん。先生の話聞いてて全然入ってこなくって、これまずいなと思い始めて、 俺もしかしてこの試験もダメかもみたいな感じ。ほんでまあその先生もなんかやっぱり教えるプロなんで、まあざーっといきますからねみたいな。ほんで最後にちゃんとまとめて調整していきますからねって言うてくれてたんですよね。で昨日も模擬試験が30問ぐらいはあったんですよ。でもう途中から休憩時間も、その模擬試験をとにかくやるようにしたんですよ。で、だいたい今のテキストって、いろんな文書いてて、その、ページの左端とか右端とかにポイントを書いてくれてるわけですね。そのポイントだけを読んでいくようにしたんですよ。で、それが模擬試験の本で大体載ってって、で、やっと昼過ぎて1、2時間ぐらいになって、自分なりに模擬試験をガーってやっていくと、なんとなく、できるようになって、30問中5問ぐらいは間違えてたけど、でも、あ、なんとなくできるかもしれないとかって思いながら、今度はもう間違ったのを重点的にどんどんこうやっていってですね。ほんで、最後の1時間は自習っていうのがあってですね、その自習で、なんか本当にもうこう、とにかく覚えちゃえ、ガンガン覚えていったんですよね。結局どうだったんかっていうと、本番の試験は10問10問だったのかな。要は20問出て、で10問10問出て6問ずつ書く、放棄6問、でそのもう1個の方を 6問を正解しないといけないみたいな感じだったんだけど、多分100点じゃねえかなとかって思ってます、で一応試験時間は1時間あったけど、もう20分ぐらいで、できちゃったんで、で、まあ一週間もすれば合格のお知らせが来るんだろうなっていう、そういう感じで今思ってます。はい。だから昨日私が思ったのが、なんちゅうかな。やっぱり気持ちの持ち方ってすげえ大事だなと思ったんですね。最初からダメだって思ってたら、本当ダメだし、そこを、粘るとはまたちょっと違うかもしれないんだけど、ちょっと考え方を変えてみたりとか、落ち着いてやっていくといいんじゃないかな、みたいな思いました。で、まあね、その最近の生活の中でも、やっぱりそういう考え方一つで変わることもあったりするんじゃないかなっていうふうに、多少はちょっと昨日学びました。そういう意味で、今後ね、諦めずにというか、いい方向に行くようにね、何でもかんでもダメだなとか、なんかそういうふうには思わないようにしていこうかなというふうに私思いました。はい、ちょっとだけ成長した一日でございました。はい、ですね、それでは、とりあえず一回ちょっとジングルを挟もうと思いますんで、はい、ジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、では後半の方に行くんですが、ですね、私今年の抱負というか目標というかはね、前回の放送で、考えておきますみたいなことを言ったんですけど、今年、継続の継続ってことですね、目標に一応掲げてます。それともう一つが、自分のことをね、俺とか僕とかいうようになるべくやめて、私というように、しようかなと思ってます。これはもう、なんちゅうかな、私生活から、そういうふうになれたらいいな、みたいな。もうね、年も年であれなんで、私と言えるようにやっていこうと思ってますんで、これをね、今年の目標にしますんで、はい、皆さん、もしね、会った時にはそういうふうに、あ、私の中尾さんですかみたいな感じで言ってください。はい、よろしくです。はい、私、そういう意味で、ちょっと最近の話すると、1月、新年明けて2日の日かな。2日の日に、何にしようかなと思った時に、映画行きました。 はい、正月中か、その、お仕事が冬、年末年始のね、お休みの時は、何日あったのかな。約10日あったんですよ。29日から、10日、10日ぐらいあったかな。で、奇数月、奇数日、1、3とかね、1、3、5みたいな、はゆっくりしようと思って、もう本当に朝起きたら、ビール飲んじゃえ、みたいな。そういう生活をしてました。で、まあね、偶数の日は、なんか、ちょっと行動しましょう、みたいな感じで、動いてました。で、二日の日はですね、あそこ、シネマ尾道に行ってですね、ちょっと映画を見てきました。その映画は、なんちゅう映画かっていうと、月っていう映画です。月。主演が、宮沢りえさんが出てたかな。あと、凪尻嬢さんも出てたね。まあ、夫婦役だったかな。で、月っていう映画はじゃあどんな映画ですかっていうと、あれです。以前、数年前に、障害者施設を襲った事件というか事件があって、それを元にした映画です。だから、あれで2、30人も亡くなってないかな。でも、たくさんの方が亡くなったですよね。あの事件。それの映画でした。はい。何ちゅうかな。結構ね、衝撃的な、まあ、事件だったんで、ああ、これの映画ができたんだと思って。で、それを見て。やっぱりね、その、正月早々の、そうね、気持ちがね、そうなんです。だから、そう、まずね、1月1日、そう、1月1日地震がありましたよね。で、1月1日地震があって、ちょっと、なんとなく、正月早々、あんまりこう、ウキウキできるような、そういう状態じゃないかったです、実際ね。で、その日の夕方、まあ、発生が4時とか5時ですよね。地震があったんだって。で、1月1日の、夕ご飯、晩ご飯は、その我が家は、なんとなくごちそうだったんですよ。でも、なんか、全然、まあ、箸が進まないというか、なんか本当に、なんか申し訳ねえなと思ったんね。なんか、今、石川中華って大変なんだろうなと思いながら、で、ご飯、なんか申し訳ないなと思って、そんなに本当に進まないかったです。で、その次の日が、二日の日が、そういう、まあ映画見に行こうって決めてたんで、まあ映画見に行ったんですけど、すごい心が重くなって帰ってきました。まあね、そういうのチョイスしたのも別に俺だし、私だし。そこは、なんか、今年の年始めはちょっといつもと違うなっていうふうに自分なりに思いました。はい。で、まあ、二日の日は、飛行機のね、ああいう事故もありました。で、今度は三日の日に、これまたちょっと自分は悲しかったんだけど、北九州の方で火事がありました。で、と思って、で、北九州のなんとか町って書いてた時に、あれこれもしかしてと思ったんですよね。そのもしかしてっていうのは、北九州って焼きうどん発祥の地って一応歌われてるというか、焼きうどん発祥の地なんですよ。その焼きうどんも、乾麺、茹でたうどんで焼きうどんを作るみたいな、そういうのが発祥の地だ。で、そこで、だるま食堂か、だるま屋さんかなんか、そういうお店があるんです。で、そこの、通りじゃねえかなって思ったんですよ。その火事の、ニュース見てね。そしたら案の定、後日、ネットニュースで見ると、もう全焼みたいな感じになってて。で、あそこはね、私が行った時は、もう本当すごい2、30年ぐらい前行った時には、もうおばあちゃんのやつなんだけど、もうそのおばあちゃんが引退されて、次の代の人がね、やってるんだけど、で、その人のコメントで、まあ、先代に申し訳ないみたいなことを書かれてて、なんかすごくショックでした。はい、旦過市場の、火事もすごくショックだったし、なんか、 今までね、子供のっていうか若かった頃にいろいろ言ってたところが、そういうふうに焼けるっていうことがね、なんかこう、本当にショックです。はい。次にね、もし私が九州に帰る時があれば、またね、足運んでみようかなと思ってます。小倉の駅降りて、城屋っていうその美味しいパン屋さん、ケーキ屋さんがあるんですよ。そのところ、ずっとまっすぐ行ったところらへんだと思うんでね、多分城屋さんの方までは燃えてはないと思うんですよね。城屋がもし燃えてたら、もう本当に大変です。城屋とかがある、あの近辺は。だから、あっこから少しこう、なんちゅうかな、丹下の方に歩いて行ったところが燃えてると思うんでね、ちょっと、2月、3月、帰れたら、見に行こうかなと、そういうふうに見に行こうというかね、ちょっと様子見に行こうかなと思っております。はい、そんな感じの中尾さんの新年のお話でした。はい、ですね、新年もそんな感じでやってますんで、次回ですね、私は一応ね、24日、1月24日水曜日がね、収録の予定になってます。それは、そこに収録は2月の3週目、4週目の火曜日にね、なります。で、多分そこでは、今度なんだっけ、アマチュア無線もしかしたらね、購入して、今やってますとかね、こんなことで、遊んでますみたいな感じで話ができるかもしれません。はい。そういう話もできたらいいかなと思ってます。はい。なかなかね、本当に少ない方しか聞いてはないと思うんだけど、まあね、今年も楽しくやっていきたいと思いますんで、これからもね、よろしくお願いします。はい。それでは、最後のね、ジングルに行く前に、ちょっと、休憩を入れてます。お願いします。
夢の種放送局。
はい、ではですね、最後にですね、一応いろいろ新年からね、能登の半島の方のね、大変なことがいっぱいあってますんで、これね、あの時大日本、東日本の時にも思ったんだけど、お金に余裕がある人はね、もちろん現金出してください。で、何もない人はね、元気出してください。元気出してやっていくことが俺はいいんじゃないかなと思うんです。はい。で、私はね、ができることはないかなと思った時に、今度は献血に行きます。私献血もね、一応趣味っちゃ趣味なんですよ。で、だいたい月に1回ぐらい、1回2回、広島行く時には、ついでに献血して帰ろうみたいな感じで。献血プラスなんかして帰ろうみたいな、そういう感じで広島に遊ぶことが多いんですよ。で、今度はね、そのアマチュア無線の部品を買う時に、ついでに献血して帰ろうみたいな、そんな感じにして予定してますんで、ね、元気のある人は献血なんだりして元気出してください。はい、そういうことで、今日もありがとうございました。はい、では皆さんまた、会える日を楽しみにしています。はい、ではそれでは終わりますんで、今日の放送終わりです。どうもありがとうございました。バイバイ。